皆さんこんにちは、カップオブグレイスのりさこです。いつもこのポッドキャストラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日は私の信仰生活の証を、皆さんとシェアしたいと思います。証というか最近の信仰生活について、あと、何を神様がしてくださってるかっていうことをお話ししたいんですけども、なんかここ数週間自分の中でこう何かがどんどんどんどん変わっていったり進んでいってる気がするんですね。で、それがただ自分の人生のこうトランジッションの季節だっていうわけではなくて、新しい生活にだんだんこう慣れてきてから、神様がじゃあ今からこういうふうに行くんだよっていう方向性を示してくださってるのかなという感じもしています。また新しい扉が開いている感じもなんとなくしてて、そこは祈りつつではあるんですけども、なんか期待できるなっていう、こうワクワクするような時期の中を、シーズンの中を今通っています。先週のニュース礼拝の時と日曜礼拝の時にすごくこう神様に語られて、今後の自分の やっていくミニストリーの方向性だったりとか、自分の役割飯っていうのをこう神様が私に示してくださってるんじゃないかなというふうに感じています。で、今日日曜日で礼拝が終わって今帰ってきたところなんですけども、なんか今日も自分の今の社会人になって今の教会に来てから、すごいターニングポイントというか、一つ思い出になるっていうか、思い出という自分だけのものっていうよりも、なんかこう神様と歩んでいく信仰生活の中で一つこうイベントになるような、振り返った時にあこういう時もあったっていうような、ターニングポイントみたいになる、そんな出来事があったので、ちょっと前置き長いですねすごく私にとってはいい経験になる出来事があったので、そのお話からしたいと思うんですけども、1週間前にある教会の、方に、メンバーの方に声をかけられて、通訳できますかっていうふうに聞かれました。で、通訳はできるかできないかだと言われたらできるになるんですけど、一応私はバイリンガルで仕事でも日本語英語どっちも使っていて、トイックもある程度の点数はあるから、日常会話ビジネス英会話ぐらいはある程度はできるんですね。で、ただそのメッセージの内容とか専門的な内容になってきたり、あと同時通訳とかそういう難易度が高いものはできないんですよ。だから私のその時の回答はレベルによりますだったんですけど、その翌週、だから今日の日曜礼拝でゲストスピーカーとしてフィリピンの教会、姉妹教会みたいなところですかね、フィリピンの教会から牧師先生が日本に今来てて、ゲストスピーカーとして招待してるんだけど、その先生はタガログ語か英語でお話ししてくださるので、それを日本語で訳す人がいないと。ただうちの教会は半分ぐらいは日本人なので、日本語がねできないと教会の皆さん困るので、通訳が必要と。いつもは日本人の牧師先生がメッセージして、それを教会メンバーでフィリピン出身の人たちがタガログ語で通訳してくれるっていう感じになってるんですけど、その逆パターンはなかなかないので、奉仕をする人、できる人も限られてきます。で、その中で、今回、もともとアサインしていた人が、ちょっと都合が悪くなってしまったので、急遽私にチェンジしてしまいました。で、本来ね、私今日、フランス語検定受ける予定だったんですけど、なんか全然勉強に身が入らなくて、前回5級受けて、5級ぐらいはちょっと受かってもらわないと、私フランスに留学してた経験あるんで、そのぐらいはちょっとできないと恥ずかしいんですけど、ある程度それでも勉強はなんとなくしてて、ただ今回全く勉強してなかったんですね。4級とか自力じゃまだ私は手が届かないから勉強が必要なのに、全然今回やる気が起きなくて、 自分でも勉強するタイミングをなぜか見つけることができなくて、こう神様になんかせっかく勉強する時間とかやる気とか神様が与えてくださったからチャレンジし始めたのに、どうして今回こんなに私やる気ないんでしょうかみたいな風に、祈りじゃないけどちょっと、祈りの時間の中とかで神様にもポロって言ったりしてたんですけど、まあ、実際1週間前になると、どうせ落ちるって分かってるのに受けに行くのか、しかも礼拝も休むのか、どうしようかなって思ってた矢先に、ちょっと来週通訳してもらえないかなっていうふうに声をかけられて、あ、神様がフランス語検定受けなくていいって言ってるんだなって思ったので、それで分かりましたっていうふうに言って、でちょうどその前の日のユース礼拝でもこう満たされた状態にあって、その時私がユース礼拝で神様から語られたのは、その自分の英語のスキルだったり今まで勉強してきた異文化コミュニケーションの、知恵とか能力とかそういうのを用いて、教会の中でもっとフィリピン人と日本人の架け橋になるような奉仕をしなさいって言われた気がしました、なので、まあ、その方向性とも合ってるし、まあ、一つ神様が私にプレゼントしてくださったそういう成長のチャンスなのかなと思って、今回喜んで引き受けることができました。で、しかしですね、敵からの攻撃がかなりあって、なんかびっくりしました。月曜日火曜日に私の祖母が具合が悪くなっちゃって、なんかめまいがするって言ってて、もう私が仕事を休んで看病するまで、するほどではなかったんですけど、で、姉も近くに住んでるから姉の協力もあって、私は日中は働いて夜だけ祖母のお家に行って一緒にご飯食べたりとか、まあ、夜転倒したりしないようにちょっと同じ部屋で寝て様子を見るっていう風にしてて、でその後は自分の家に戻ってきたんですけど、今母と一緒に住んでいて、で母がちょうど海外から帰ってきた時だったんですけど風邪をひいて寝込んじゃったので、まあ、その看病とまでもいかないけど、こう家のことをしたりとかしてたら、まあそのメッセージの和訳をこうする作業の時間がどんどんなくなっていくんですね。で、あとパソコン、手持ちの MacBook もちょっと充電器が壊れちゃって充電できないから最近使ってなくて、あ、これを機に買い替えようと思ったのに在庫がなくて手に入らなくて、作業するパソコンとか iPad とかそういうのもないし、なんか今回環境がすごい整わないなって、全然スタートラインから動けてないなっていうのが気になり始めて、で木曜日だったかな、その時によくお互い祈り課題をシェアしてる友達、このポッドキャスト今何度も呼んでますけど、エミジェに多分これはサタンの攻撃な気がするので祈ってほしいっていうふうにお願いをしました。で、金曜日はちょっとどうしてもキャンセルしたくなかった約束が夜入ってたので、そっちを、まあ、神様とも祈りつつ、そっちを優先して、で、その後、それが終わってから夜中から作業を始めて、で、ちょっと寝て、5時間ぐらいかな。私結構8時間以上寝ないときついタイプなので、5時間睡眠って、ちょっと次の日きついかなって感じなんだけど、その5時間寝て、また朝6時に起きて、そこから次10時に、土曜日の10時に教会でそのゲストスピーカーの先生と牧師先生とリハーサルをする予定だったので、それまで3時間ちょい作業しました。で、完成とまではいかなかったけど、まあ3分の2ぐらいは役ができたし、原稿は一応英語で読んでたから、意味とかなんかこう話す内容はざっと理解してたから、まあ、あとはリハーサルでちょっとその場でやりながら質問しながらこう照らし合わせていこうっていうふうに思って出発をしました。まあ、ただ寝不足じゃないですか。で、疲れてるじゃないですか。で、サタンの攻撃何があるかわからないから、なんか私最悪事故に遭うかもしれないっていう、そこだけすっごい気にしていました。で、結局事故には遭わなかったんですけど、 教会の最寄りのコンビニに行った時に事件が起こりました。熱々の濃いめのコーヒーを買ったんですね。コンビニのセブンなんですけど、セブンでドリップできるやつを。で、それを持って、ね、朝ごはんも買って、車に乗り込む時に、隣の車との間隔がちょっと狭かったから、気をつけて乗って座ってってする時に、多分ね、私はカップを最初にカップホルダーに下ろすべきだったんですけど、持ったまんま着席したら、なんか閉めたはずの蓋が開いちゃってて、その熱々のコーヒーが自分の左手にかかってしまいました。で、なんか熱いっていうよりか痛いだったんですけど、でもその持ってるコーヒーカップを手を離すわけにはいかない。でももうこれは多分こぼしちゃうってなった時に、助手席にこぼすと原稿のデータが入ってるパソコンにかかっちゃう。それは無理って思ったら、自分の方にかけちゃって、運転席が、水浸しというか、全部吸い取ったんですね。300ml のブラックコーヒーを、座席がどんどん吸い込んでしまって、みるみるうちに吸収されていったんですよ。で、なんか手元にあった布系のもので、まあ、たまたま雑巾を入れてたので、教会の掃除用で雑巾入れてたから、そういうので拭いたけど、なんか変色具合を見たら全然なんかまだ白い部分が残ってるから拭けてないんですよ。ってことは本当に座席が全部吸い取っちゃってる。だからもうなんかやばいって思って、どうやってお手入れしたらいいんだろうみたいな。で、っていうか最近車検から帰ってきたばっかりなのにって焦って、でももうどうしようもないから、とにかくこれ以上何か起こる前に教会にたどり着こうと思って運転をし始めました。ちなみにコンビニから教会までの距離は3分程度です。でも運転し始めたら手が痛くて、ね、あ、やけどしてるってそこで我に返りました。教会に着いてからすぐに手を水で冷やして、あと保冷剤でずっと冷やしながらミーティングを1時間程度しましたが、まあ頭の中にはね、車どうしようとか、で、あと新品のジャケット着てたので、やっぱりこのシミどうしようとか、そういうことばっかり、まあなんかばっかりっていうか、こう気が散るわけじゃないけど、もちろんメッセージすごい自分にとっては大切だし、緊張感も持ってたから集中はできてるんだけど、でもこう頭の片隅に、あとでちゃんとお手入れしなきゃ、掃除しなきゃっていう思いがあって、なんかその時に、本当に敵は攻撃してくるんだなっていうその勢いにちょっと引きました。なんかね、その、教会にたどり着くまでは、もちろんその木曜日から、あ、多分サタンからこうやって攻撃されてるんだなっていう風に感じて警戒はしていたんですけど、同時に、すっごい喜びを持って今回奉仕の準備をしていたので、なんかもう神様が共にいる、聖霊様が守ってくださってるっていう安心感があって、なんか揺るがない確信みたいなものがあったから、もう何も私を止めることはできないみたいな気持ちで、強い気持ちで運転をしてたんですね。そしたら、まあ、こうやって事件が起こって痛い目遭うわけじゃないですか。で、私にとってその車とか新品のジャケットって、ちょっとまあ、偶像的なところではあるんですけど、私にとって弱みなんですよ。なんか大事にしてるもの、お金をかけてるものとか。だから、あ、私の弱みをこう攻撃してきて、私の気を引こうとしてる。私がこう気が散るように、メッセージから気が散って、神様から集中できないようにされてるんだっていうのを、こう経験して、なんか怖いっていう、怯えるわけじゃないけど、おお、勢いがすごいっていう風にびっくりしました。まあ、こういう霊的戦いは他の人にもあると思うし、自分自身これまで体験したことはあります。そう、なんか思い出したのが、何年前だろう、21歳とかだから6、7年前のその CCC で初めてクリスマスに自分の証だったか、あ、違う違う、クリスマスのメッセージをさせてもらった時に、その時も全 全準備ができなくて、しかもなんか前日に学校のプレゼンで、なんかスクリプトを全部、その頭の中にあった原稿が飛んでいっちゃって、頭真っ白になった経験があって、なんかそれから、人前で話すのが怖いみたいな、私はメッセージできないみたいになっちゃって、泣きながら CCC のミーティング行って、もうなんかまだメッセージできませんみたいな風に言って、みんなから祈ってもらって、まあ、一応メッセージはできたんですけど、なんかそういう霊的戦いを過去にも私は経験したなって、洗礼受ける前ですけど、あ、懐かしいなってこう振り返りつつ、また同じようにこう今メッセージを取り次ぐ奉仕をするときに、サタンが私を攻撃してきてるんだなっていうふうに感じましたね。あの、私たち人間が神様に近づこうとか、神様のために何かしようって信仰の一歩を踏み出すときに、本当にサタンは攻撃をしてきます。私たちが神様と関係を持つことをサタンは嫌っていて、本当いろんなあらゆる手段で私たちを神様から引き離そうとします。だけどまあここまでかって思って、なんか言うたら私今回スポット的に奉仕してるだけじゃないですか。だからこう毎週毎週メッセージを取り継いでる牧師先生だったり、賛美をリードしてるあのワシップチームの皆さんだったり、人前に立ってこの礼拝を導いてる人たちのために、もっと私は祈らなきゃいけないなっていうのを強く教えてもらいました。だってね、こんな霊的戦いがあって、それでも毎週毎週こう突破していかなきゃいけないじゃないですか、神様のために。もちろん神様は勝つっていうのは分かってるけど、ね、そのためには私たちは諦めずに突き進んでいかなきゃいけないから、その力がね奪われていっちゃったり、使える喜びが取りさらわれてしまったら、もうそこまでになっちゃうこともあるので、ああ私はもっと教会で使えてもらってる人たちのために祈らなきゃいけないなっても思ったし、自分が奉仕をしているキッズミニストリーでも、なんか子どもたちのためにもっと祈って、子どもたちがメッセージを、神様の愛をちゃんとまっすぐ受け止められるように、こう本当神様の力を求めていかないといけないなっていうふうに思いました。そういういい、なんだろう、今後の自分の奉仕の姿勢が変わるような学びを得ることができたので本当に感謝しています。まあでも今回そういうふうに攻撃を受けても、もう自分がこう、なんだろう、マリオのこうスターを取った時の状態みたいな感じで覚醒しちゃってるんで、いやそれでも負けないみたいな、絶対私は負けないっていうふうに確信があって、まあ実際大丈夫だったから本当良かったなって今は安心してます。でも最後の最後まで気が抜けなかったんですよ。昨日の夜まで原稿を準備してて、もう大丈夫、これを読めばいいと、もう頭真っ白になっても手元のこの原稿を読みさえすれば大丈夫っていう状況まで持っていったけど、まず今朝寝坊しないかっていうのもすごく心配してたし、教会に着いてからもなんかちゃんと読めるかなって、こう気分悪くなって立てなくなったりしないかなとか、すごく心配になりました。あと昨日の夜もお風呂入ってる時に、こう被害妄想じゃないけど、いやどうせできないとか、失敗して笑われたらどうしようとか、いろんな、なんかもう作り話なんだけど、全部自分の頭で作ってる嘘なんだけど、そういうのが聞こえてきて、あー、ほんなんかもういろんな攻撃の方法を持ってるなって、そういう風に感じてました。でも今日礼拝が始まる前に、いろんな人が私のところに来て、奉仕のデビュー、通訳の奉仕のデビューおめでとうっていう風に祝福してくださってちょっと涙出てきちゃったそういう風に、なんかあなたのその使える姿勢を本当に喜んでるし、神様はあなたを選んだんだよって、なんかみんな共通してそれを言ってくれて、他にも同じことをできる人は何人もいるけど、今日神様はリサ子を用いたかったから 梨紗子を指名したんだよ。神様は能力じゃなくて心を見る方だから、あなたの心を見て今日あなたを奉仕者として選んだんだよ。だから心配しないで、本当に神様の臨在を楽しんで奉仕してきてねっていう風に言って、みんなで祭壇に送り出してくれて、なんかそうやっていろんな人が私がメッセージを取り継ぐために祈ってくれて、っていうかメッセージ考えたのは私じゃなくて、その牧師先生で、私はそれをただ日本語にして訳してお話しするだけなのに、みんながすっごい喜んでくれて、私の賜物を神様が与えてくださっていることを、用いてくださっていることを一緒に喜んでくれて、また私がその敵からの攻撃に耐えられるように守って祭壇まで送り出してくれたっていうところがすごく嬉しくて、で、なんか、私みたいな人も神様使ってくださるんだなっていうのを、こう、なんだろう、こう自分をこう変に低く言ってるわけじゃなくて、いや私なんてつまらない人だからみたいな言い方してるんじゃなくて、なんか、あ、神様は神様の言葉を語るときに、こんな私を使って、こんな私を今日神様の口として、神様の手として足として祭壇に立たせてくださってるんだなっていうのをこう感じて、なんかもう感謝せずにはいられない気持ちでした。ね、私たちが神様に捧げ物をするとき、本当に祝福されるって牧師先生が前言ってたけど、それを本当に本当に感じることができた、そういう準備期間と礼拝の時間でした。ね、なんか すごい余韻に浸っちゃう。ね、喜んで奉仕ができるってすごく幸せなことだから、これからも自分自身も周りの人たちも、その捧げる喜びとか仕える喜びっていうのが取りさらわれないことをずっと祈っていきたいなっていうふうに思ってます。あと、その敵からの攻撃がっていうのを、結構友達とか教会のみんなも気にしてくれて祈ってくれてたんですけど、それでも主は勝つからっていうふうにみんな言ってて、私もずっとそう思ってました。どれだけ攻撃されても結果は変わらない、絶対主は勝つっていうふうに思ってました、聖書にもそういうふうに書いてあるしね。私が好きな聖書箇所で、ローマ人への手紙8章の、最後の方に、こういうふうに書いてあります。どこから読もうかな。37節から読みたいと思います。37節から39節。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。今回サタンの攻撃で、サタンは私を神様からこう引き離そうとしてるんだなって何度も感じましたけど、何も私たちを神様の愛から引き離すことはできないです。これをずっと心に留めて、いろんなことにチャレンジしていきたいし、これからも神様に大胆に捧げて、イエス様の福音をいろんな人に伝えていきたいなっていうふうに強く思いさせられる、思わされる、そういうような経験になりました。はい、ちょっと感情的になってしまいましたが、こんな感じで記念に証を残しておきました。皆さんもどんな日曜日を過ごしましたか？ね、他の教会に行ってる人とかの日曜日の話とか、そういう証も今後聞いていけたいなっていうふうに思っています。はい。それでは皆さん、次回お会いしましょう。次回は今日メッセージで通訳した内容をこう簡単にシェアできたらいいなっていうふうに思ってますので、よかったらまた次回聞いてください。それでは、バイバーイ。